暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所農林課菅原さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話になるんでしょうか。
はい、今日は地域計画についてお話ししたいと思います。
地域計画、
はい、
ちょっと耳慣れないんですけれども、どういうことですかこれは。
はい、地域計画とは昨年度よりスタートした制度になります。これまで集落地域が抱える人と農地の問題の解決のための未来設計図とされていた人農地プランというものがあるんですけれども、
はい、
それに加えて目標地図を添付したものになります。
以前にね、人農地プランについては、
はい、
この番組の前身の出前講座の時でしたかね、お伺いしたことはあるんですけれども、はい、その人農地プランに加えて目標地図というのが加わったということなんですね。
はい、
はい、ちょっと詳しくはまた後ほど具体的に聞いていきたいと思いますが、まあ、まずはその人と農地の問題っていうのがどういうものがあるのか、そこをちょっと具体的に教えていただけますか。
はい、近年全国的に高齢化や人口減少などの人口問題が叫ばれていますが、
はい、
農業においても同様で、農家さんの高齢化や後継者不足などの問題が深刻な状況にあります。
はい、
また産業の発展に伴って農業用地や道路、住宅などへの農地の転用が進んでおりまして、農地面積は減少傾向にあります。
うん、
さらに農地があっても農家さんの高齢化によるリタイアや後継者不足によって農地が活用されず、いわゆる耕作放棄地となってしまうケースも多く見受けられるようになりました。
はい、
農業を取り巻くこのような状況を人と農地の問題と呼んでいます。
はい、まあ、人口減少に伴う農家さん自体の数が減っているということと、
はい、
あとは農業用地が減っていってるし、
はい、
残った農地に関しても使われず、農地として使われていないというケースが多いということですね。
はい、
まあ、これ本当にね、二戸に限らず日本中で起きている深刻な問題だと思うんですが、解決していく方法というのはあるんですかね。
はい、人口問題にも関係しているので明確な解決手段というものはなく、なかなか難しい問題だと思います。
はい、
ただ古くから農業というのは地域の結びつきの中で維持されてきたものなので、この人と農地の問題についてはそれぞれの集落地域が一体となって解決していくことが望ましいと考えられています。
はい、
そこでまずは自らの集落の現状を把握することが必要となりますが、農林水産省では各地域において将来的に地域内での農業を誰が担っていくのか、
うん、
今後リタイアが見込まれる農地をどのようにしていくのかなど話し合いを行っていただき、それをまとめた成果を人農地プランとして地域内で共有していくことを推進してきました。
はい、
でそれに加えて昨年度から目標地図の作成も一緒に行い、課題解決に一緒に取り組む体制を強化しています。
はい、なるほど、まあそうですよね。まあ同じ二戸市の中でも山あいの耕作地でやっているところと広いね、浄法寺のような広いところでやっているのとでは、目の前の問題がやっぱ違うってことですよね。まあなので各地域ごとでその問題についてどうしていくかというのを考えていくというのがまず人の地プランとしてあって、そこに目標地図の作成というのが加わったというのがさっきお話のあった地域計画なんですね。
はい、
なるほど。目標地図についてもめちゃくちゃ聞きたいところなんです。これはこの後ですね。でもね、
はい、
わ、はい、かりました。そうなるとですね、その、うん、まあ、各地域ごとで考えていく計画というのはどういう内容を考えていくんですか。
はい、計画にはまず今後の地域の中心となる経営体として地域内の農業をリードしていくと思われる農家さんのリストがあります。
はい、はい、
その農家さんの情報として現在どのような作物をどれぐらいの規模で生産していて、今後はどのように生産拡大などを考えているか、あとは後継者はいるかなどが記載されています。
はい、その地域をリードしていく農家さんというのは、何でしょうね、規模の話だったり、あとは年齢みたいなことだったりってことですか。
はい、
なるほど。まあそっかそっか、みんなが同じレベルでやってるわけじゃないですからね。
はい、
まあ、そういったところをまずリストアップして、具体的なデータみたいなものをピックアップすると。
はい、その他にも今後高齢などにより農家を続けていくことが難しい方だったり、うん、その方の所有している農地の情報などが掲載されています。
はい、
でこの情報をもとに現在または将来的に耕作放棄地となってしまうことが見込まれる農地を把握するようにします。
うん、
でそしてそこから農家の皆さんで考えた今後この地域がどのような作物を中心に生産していくのか、
はい、
どのようにして後継者や新たに農家を始める人を確保していくのかなどの方向性を記載していくというものになっています。
なるほどね。まあそうですよね。まあこれも先ほどあった地域性に加えて、まあより具体的なそのそれぞれ農家さん一軒一軒の事情があるでしょうからね。
はい、
そういったものを、まあ、共有していくっていう感じなんですか。
はい、
まあ皆さんなんとなくはこう近所のことだから、
そうですね、
なんとなくは分かっているんだけれども、それを明確に計画として明文化していくみたいなことですか。
はい、
分かりました。
現在各市町村の計画策定期間は二戸市では平成24年度に市内の全域の旧町村単位で分類した人の内プランを作成しています。はい、現在は、福岡地域、石切どころ地域、二佐台地域、苫井地域、五辺地地域、金田一地域、浄法寺地域の7地域のプランがあります。
なるほど。
で令和2年度にはこのプランの更新を行っておりまして、アンケート調査の実施、各地区における農地の状況を地図に落として地区ごとに話し合いの場を持ってもらい、プランの実質化を図っていただきました。
はい、
で今後はこのプランに目標地図を加えた地域計画を推進するとともに、各地区における中心経営体への集積を進めていくことが重要となっています。
うん、なるほどね。まあ、各地域ごと7つの地域に分けてアンケートを取ったりして、
はい、
まあ、今後じゃあそれをみんな実際にどうしていくかってことなんですね。
はい、先ほど人と農地の問題について触れましたが、二戸市においても同様で、市内の農家のうち7割以上が60歳以上の方となっており、高齢化や後継者不足が深刻になってきています。また市内の耕作放棄地は441ヘクタールもありますが、
うん、
田畑の面積である耕地面積が4450ヘクタールですので 10% の面積に当たります。
はい、
野球のグラウンドの広さがだいたい1ヘクタール程度ですので、非常に多くの農地が活用されていない状況にあることがわかると思います。
はい、ちょっとね、今具体的な数字で出していただきましたが、二戸の、いわゆるその 田畑として使う耕作面積、耕地面積が4450ヘクタールあるうちのその 10%、 441ヘクタールが今使われてないってことですか。
はい、
すごいですね。しかもその1ヘクタールが野球グラウンド1個分、
はい、
ということはグラウンド440個分使われてない畑があるということですか。
はい、
いやなかなか深刻というのか何というのかもったいないと言いますか、はい、ですね、
はい。
まあ、今後その計画を立てて実際にどうやっていくのかにもよるかと思うんですけど、
はい、
その立てた計画というのはどうやって活用していくんですか。
はい、地域計画については作成して終わりというものではありません、
はい。
農家の皆さんも毎年年を重ねていかれますし、家庭環境なども変化してきます。それに伴って農地の状況も変わっていくため、地域計画もそのような変化に対応した形で見直していくことが必要となってきます。
はい、
地域計画の作成のためには地域において定期的な話し合いの場を作ることが重要です。
はい、
例えば年に1回程度、地域の農家の他に、農地を持っているけれども農業を営んでいない方などを加えて地域の農業について話し合う機会を設けていただくといいと思います。
うん、なるほど。まあでもそうですよね。先ほど、令和2年度にアンケート取ったというお話ですけれども、はい、やっぱり、まあ、毎年ねそれぞれの皆さんの状況も変わるでしょうし、
はい、
ましてや高齢化がね本当に7割以上が60歳以上ということは、うん、今年働けた人が来年働けるとは限らないですもんね。
はい、
うん、やっぱりこうこまめに話し合う機会は必要だということは分かるんですが、ただ話し合って解決する問題としない問題って多分あるじゃないですか。
はい、
そういうこうなかなかこう地域の人だけで解決できない問題というのもあるかと思うんですけど。
はい、確かに地域の人だけで解決していくのは大変だと思います。
はい、
農地の問題においても高齢のため農業を続けることができず農地を借りてくれる人を探しているということがあると思います。
はい、
そのような農地の貸し借りの手助けをする機関として農地中間管理機構というものがあります。
はい、農地中間管理機構、これはどういうことをしてくれる場所なんですか。
はい、簡単に言うと農地を貸したいという方と農地を借りたいという方の間に入って手続きのお手伝いなどを行う信頼できる農地の中間的受け皿になります。で、基本的には農地の貸し借りは貸し手と借り手の当事者間での契約になりますので、
うん、
それぞれが農業委員会などに出向いて手続きを行ったり必要書類を集めたりする必要があります。
はい、
また個人間での口約束のような形で農地の貸し借りを行うと、例えば当事者が亡くなった際に相続人がその権利関係を把握するのが難しくなってきてしまいます。
はい、なるほどなるほど。そっか、農地借りるのも契約を交わしたりする必要があるんだけれども、
はいはい、
まあ、実際にはそういうのなしでいいようち使ってもっていうのも実際にあるってことですよね。うん、
はい、
まあ、でもそれが当人同士の契約、まあ、口約束だと何がどうなるか分かんないですからね。
はい、
うん、
そこで、農地中間管理機構ではまず農地を貸したいという人から自ら農地を借り入れます。で、その後、うん、農地を借りて規模拡大したいという方とのマッチングにより農地を貸し出すという仲介的な役割を担う業務を行っています。
なるほど、はい、
で、お金の貸し借りを行う銀行のように農地の貸し借りの仲介を行うことから農地バンクとも呼ばれています。
どっちかというと不動産屋さんよりも、
はい、
銀行みたいなか、うん、イメージの方が少し近いですね。
はい、
そうかそうか。まあ、ちょっといろいろなね、この農地中間管理機構、さんを活用することでいろんなメリットがありそうですけれども、
はい、
ちょっと具体的にどんなメリットがあるのか教えていただけますか。
はい、農地の出し手としては農地の貸し借りの契約が、まあ、明確になるので、例えば長年 農地を貸していることで権利関係が曖昧になってしまうことがありませんし、
はい、
賃料をもらって農地を貸している方にとっては中間管理機構が賃料の徴収と支払い業務を代行しますので賃料の支払いが遅れているが直接は言いづらいなということはなく決まった日付に確実に賃料が銀行口座に振り込まれるという形になっています、
はい、
また農地の借り手にとってもいろんな方から農地を借りている人にとっては賃料の支払い事務も大変な作業になりますが中間管理機構を活用して契約を行うと賃料は口座から引き落としになるので支払いを忘れてしまうということはありません、
うん、確かにお金のことは大事ですけどもね、
はい、
いろいろ手間も大変だし、
はい、
振込手数料なんかもね、うん、数が多くなると意外とバカにならなかったりしますからね、
はい、また一定の農地を中間管理機構に貸していただいた方には協力金という形でお金がもらえる場合もありますので貸し借りを検討している方にはぜひ活用していただきたいなと思います。
はい、これはいわゆるその賃料とはまた別に協力金というのが出る場合があるということなんですね、はいはい、まあ確かにお金のことはね貸してる側もちょっと遅れてるけど早く払ってくれないかっていうのも言いづらいしね、
はい、
でも意外と畑だから毎日顔合わせたりしてね、
そうなんですよね、
そういうちっちゃいのの積み重ねが
、はい
ね、人間関係にひびが入ることもありますから、
はい、
その辺を気にしなくてもいいし、まあ、実際のお金のメリットもあるし、
はい、
まあ、そうですよね。さらにそもそもがその契約をしっかり交わすということで、
うん、
言った言わないの話にならないってことですね、うん、
はい、
わかりました、まあ、いいことづくめなそんな中間管理機構のようですけれども、じゃあ実際に使いたいお願いしたいという場合はどうしたらいいんですか。
はい、農地中間管理機構は各県に設置されていますが岩手県においては盛岡の岩手県農業公社というところが業務を担っています。
はい、
ただ実際の相談については市役所の農林課や農業委員会が窓口となって受け付けております、
うん、
例えば高齢で農業を続けていくのが難しい、農地を相続したが遠くに住んでいるので誰かに農地を貸したいという方、もしくはまとまった農地を借りて規模拡大したい、
うん、
新たに農業を始めるため農地を探しているという方はお気軽にご相談していただければと思います。
はい、まあ、実際の契約にとかについてはその盛岡の岩手県農業公社というところになるんですけれども、
はい、
まあ、窓口は例えば菅原さんのような農林課の方で OK ということですね、
はい、
あ、でも市役所の方だと気楽でいいですね、
はい、
うんうんうん、わかりました。そしたらちょっと一個相談というかなんですけど、
はい、
実は僕の、家族今ね本当に農業をちょっとやりたいって言い始めてて、
はい、
県の就農相談会とかにも行ってるんですけど、
はい、
まあ、実際僕の家はその農地が全然どこにもあるわけじゃないので、うん、そういう人全くゼロから始める人でも相談して大丈夫なんですか。
はい、大丈夫です。先ほどの話からですと、
うん、
地域計画において、地域の中心的な経営体として位置づけられた農家さんには、
うん、
規模拡大のために新たな機械導入を購入する際に借り受けた、お金の金利分を負担したり国からの補助を受けられたりします、
はい、
で先ほどお話のあった、新規収納の件なんですが、
うん、
新たに農業を始めるという方に最長で3年間、交付金を支給することによって地域農業の将来的になっていくこととなる人材育成に活用されている補助金もあります。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあこれから始めたいという人に3年間最長で交付金が、
はい、
それは何でしょう、貸していただけるってこと。
いえ、交付なので、
はい、
返していただかなくて大丈夫です。
あ、そうなんですか、
はい、
ある程度じゃあ自立できるようになるまで3年間ぐらい支えていただけるということなんですか、
はい、
具体的な金額って聞いても大丈夫です。
はい、ちょっと所得要件などはあるんですけれども、
はい、
年間150万になります。
あ、 そうなんですか、
はい。
まあ、例えばじゃあ生計を共にしている家族の所得がたくさんあるような人は多少減るかもしれないけれども、
うん、もうゼロになります。
あ、そしたらゼロになっちゃうんですね、
はい。
そっか、そこはちょっとじゃあいろんな条件があるので、
はい、
ということですね、
はい。
そうか、なるほどね。そういうこともあったり、さらにはその先ほどの地域の中心的な経営体っていう、まあ、地域の主体になる農家さんにはその他の補助金があったりということですね、
はい。
そうか、まあ、でも確かにお金は本当に大事ですからね、うん。わかりました。そして先ほど、お話が出てきた、各地域でのこの地域計画にかかる話し合いですけれども、これをするときに何か気をつけた方がいいようなことってあったりしますか？
はい、集落での話し合いにおいては、地域の農家さんだけでなく、農地を所有しているけれども農業をやってない方、
うん、
他の地域で農業を行っていて規模拡大を考えている方など、多くの方に参加してもらうことになっています、
はい。
話し合いでは地域の農業委員などが進行役となり、集落の地図を広げながら、今後も自分が耕作していく農地、誰かに借りてもらいたい農地などそれぞれ色塗りを行うことで集落の現状を把握します、
はい。
その他に農家の皆さんには今後の農地の活用見込みについてアンケート調査をお願いすることもあると思いますので、その際はご協力のほどよろしくお願いします。
はい、まあ、確かにそうですよね。いろんな広い視点から考えていかないと、なかなかうちができるできないだけだとね、話し合いにもならないですし、はい。そうですか、わかりました。まあ、ただあれですよね、今そのあまり日本の景気が良くなくて、
うん、
円安の状況が続く中で、食料自給率の問題なんかもね、かなり言われてますから、
はい。
二戸岩手に限らず、この農地の問題って深刻になってくるのかなと思いますけれども、
うん。
まあ、そんなことも含めて最後、何か、番組をお聞きの皆さんにお伝えしたいことあればお願いします。
はい、今回人と農地の問題についてお話しさせていただきましたが、皆さんのお住まいの集落において耕作放棄地の存在を気にかけている方もいらっしゃると思います。
はい。
また各農家さんにおいても高齢で今後農業を続けていくのは難しいが、自分の農地を任せられる人も見当たらないなど問題を抱えている方は少なくないと思います。まずはそのような問題を持ち寄って地域の皆さんで共有し、行動に移していくことが解決への第一歩です。
はい。
皆さんの積極的に地域の農業を考える機会を持ち、地域計画をより良いものに見直していくようにしましょう。
はい、わかりました。まあ、これ聞いてる方でね、自分は農業に関係ないという方でも、
はい、
やっぱり地域の農業のこの衰退というか、ぶっちゃけその産直で買えるものが減るとか、
はいはい、
スーパーの野菜の値段が上がるとか、うん、直接我々の生活にも関係してきますもんね。
はい、
わかりました。ぜひみんなで一緒に考えていきたいと思います。ということで今回は二戸市役所農林課から菅原さんにおいでいただきまして、お話を聞きましたが、一個聞き忘れました。
嘘。
目標地図って、
はい、
いや今回の地域計画、これまでの人の農地プランに目標地図を加えたものというお話だったじゃないですか、
はい。
これって具体的にどういう地図なんですか？
色塗りして、
うん、あ、
集落の方々と、
うんうんうん、
耕作放棄地だったり、あ、今後自分はここを作付けしていくよっていうのを、
あ、なるほど、
書いた地図で、
はいはい。この話し合いでこの色分けをしていく、これが目標地図なんですね、
はいはい。
そうかそうか、うんと、でこの地図を見ながらさらに今後どうしていくかっていうのを話し合っていくんですね、うん、
はい。
これは自分の希望を書いていくの、それともみんなで話し合って、いや俺はここはもう売りたい、いやそう言わずに作りましょうそういう話し合いになるってこと？
そうですね、うん、地区によっては お前はまだできる
あ、そんな引退するなんて言わないで、あと何年頑張りましょうとか、
はい、
あ、なるほどなるほど、そうか。え、具体的にはどういうところが多いんですか。やっぱりこう今後も耕作放棄地増えそう。
増えそうですね、
まだまだ、
はい、中山間地域だと特に、
まあそうですよね、はい、手入れするだけでも大変ですもんね、
はい、
なるほどね、そっかそっか。まあじゃあ例えばその僕の家族が畑やりたいとかって言うとか、田んぼやりたいって言って、
はい、
まあでも家から近いところがいいとか、うん、そういうのあるじゃないですか、
はい、
そういうのもある程度希望は聞き入れてもらえるんですか。
はい、皆さん結構希望の農地で農業を開始される方が多いです、
うん、あ、そうですか、
はい、
新規就農者って、まあ、具体的な数字ちょっと難しいかもしれないですけど、今どれぐらい毎年ちょっと何人かはいらっしゃるんですかね。
あ、います。
はい、
年によってバラバラなんですけど、うん、まあ、大体1人2人ぐらい、多い年だと4人が最近では最多ですね。
え、それは、まあ、いろんなケース考えられそうですけど、
はい、
何でしょう、後継ぎとか戻ってきたりとか。
はい、そうですね、親元就農もいますが、うん、全くの新規で始められる方もいらっしゃいます。
それは外から二戸に来てみたいな感じではなくて、
はい、
転職みたいな感じ。
そうですね、
うんうん、あ、そうですか、
はい、親元就農の方が U ターンであったり I ターンの方が多いイメージですね。
あ、じゃあこれまで例えばじゃあ60歳まで会社員 やってた方が、うん、定年を機に農業を始めたりとか、そういうパターンもあったり、
はい、
あ、そうですか。まあでも実際多分僕増えると思うんですよこれから、
うんうんうん、
ね、あの新幹線も通ってるし、
はい、
多分農業をやりたいって人増えてくると思うんですけどね、
はい、
うん、分かりました、すいません雑談になっちゃいましたけど、
いえいえ、
はいはい、ということで、今回は農林課菅原さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。